心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。先週は大雪でちょっと収録ができませんで失礼しました。ところでですね、今日の話題なんですけどね、触ることの力、触るね、タッチするね、触ることの力、要するに触るってことはね、メンタルヘルス、心の健康にいいっていう研究の紹介なんですけどね、言い換えるとね、スキンシップはね、メンタルヘルス、心の健康にね、大事だっていう話なんですけどね。ちなみにね、このスキンシップっていうのはね、皆さんご存知でした？これ英語じゃないんですよ。スキンシップっていうのはね、いわゆるね、和製英語なんですよね。私も初めて知ったんですけどね、このなんか研究のね、論文の紹介してるときにね、本当にね、英語だとばっかり思ってたんですけど、英語じゃないんですよ。スキンシップね。スキンっていうのは、皮膚ってことですよね。で、シップってのはね、そういう状態。ほら、英語ではね、例えば、フレンドシップってのありますよね。フレンド、友達ですよね。フレンドシップってのは、だから、友情とかね、メンバーシップ、ね、シップがつくね、メンバーシップってのは、会員、証とかね、そんなね、あれですよね。だから、どの日本人がね、考えたのか知らないですけど、そのシップってのはね、状態ってのは意味なんでね、それにスキンをくっつけてね、スキンシップ。英語でちょっとこれに近いのはね、キンシップってのはあるんですよ。キンシップ、K-I-N のね。キンシップってのはね、血縁の関係ということなんですけどね。とにかくね、スキンシップ。それで、要するにね、和製英語でも何でもいいですけどね、我々はね、スキンシップっていうのをよく使ってますよね。基本的にスキンシップってのはね、親と子供の、肌の触れ合いね、特に母親とのね、一緒にお風呂に入ったりとかね、そういう。それが今はね、割と広く使われてますよね。別に親子じゃなくてもね、友達の間でね、手をつないだりとかね、ちょっとね、ハグしてみたりとかね、そういうのはあれですよね。で本題に戻るんですけど、このね、触る力、いわゆるタッチですよね。それがね、メンタルヘルスにね、どう関係があるかってことをね、スイスのね、学者がちょっと研究したんですよ。で、その前提にあるのはね、要するに、一つの心理学理論、アタッチメントセオリーってのがあるんですけど、日本語ではね、アタッチメント、愛着と訳してますよね、愛着理論。愛着理論ってのはどういうのかっていうとね、ちっちゃい頃のね、子供ね、赤ちゃんとね、それと、その、一番身近にあってね、その人をね、世話する、その関係がね、ずっとね、大人になってもね、その人のね、いろいろ、心理的、精神的なことに影響するっていうね、そういう愛着理論っていう考え方があるんですけどね、一番簡単に言うとね、だから、ちっちゃい頃のね、一番身近に、英語ではこれ、ケアギバーっていうんですけどね、ケア、世話する人ね、ケアですよね、ケアギバー。で、一番身近にあってね、子供を世話する人の関係がね、非常に安定してたらね、大人になってもね、非常にメンタルヘルス面でね、健康っていうんですかね、 落ち着いたあれになると。ところがそのね、あの一番身近にいるね、ケアギバーとのね、その赤ちゃんの時のね、関係がね、非常に不安定、要するにまあね、いわゆるネグレクトっていうんですかね、もう全然面倒見てもらえなかったりね、それから虐待されたりみたいだったらね、それがずっとね、あの大人になってからのね、そのメンタルヘルスにね影響するって、簡単に言えばそういうことなんですけどね。で、今紹介してるね、フッツイスの研究のポイントはね、あの安定してるね、そのアタッチメントですかね、いわゆる、まあ、あの今だったらね、例えば、なんだ、絆っていうね、言い方もありますけどね、安定してる人はね、あのそのよくね、あの身体的なね、接触をあの、まあ、好むわけですけど、中にはね、その身体的な接触をね、嫌う、避ける人がいるんですよね。ね、なんかね、人が寄ってきたらね、もう避けるみたいなね。まあ、その人はね、だからおそらく、あの今の愛着理論でいくとね、子供っていうか、もっとね、あの幼児期にね、あまりそのケアギバーとのね、関係がうまくいかなかった人とかね、そういうね、人がやってきたらね、ちょっとね、あのもう固まってしまってね、もう避けるような人ね、そういう人がいるんですよね。でもそういう人でもね、あの身体的に、ね、接触はね、そういう人にとってもね、やっぱりメンタルヘルスにいいと。まあ、あのその人たちはね、あの基本的には避けようとするんだけど、それでもなんとかね、その身体的接触をね、重ねてればね、あのメンタルヘルスにいいっていうのが、まあ、この研究のポイントなんですけど、もっと引いて言うとね、この研究、スイスの研究者たちはね、まあ、あのそういうなんていうんですかね、あの人とのね、アタッチメントね、その関係というのはね、その愛着理論によると本当ね、子供の時代にね、もう形成される、形付けられるんだけど、それはね、一生涯それでね、あの言ってしまうのかとね、子供時代にね、非常にね、あの不安定なね、さっき言ったね、ネグレクトとかね、虐待みたいな人を受けた人はね、大人になってもね、その非常にね、対人関係をね、恐れたり避けたりとかね、逆に非常にね、ベターっとね、あの依存してしまったりね、そういうのがね、もう生涯ね、そのまま避けられないかって言ったら、そうでもないってことを言ってるんですよ。ここが私一番ポイントだと思うんですけどね。幼児期にね、そういう非常にね、あのケアギバーからね、ネグレクトとかね、虐待を受けた人でもね、大人になってね、まあそれなんていうんですかね、自分のね、そういう対人関係がね、どういうのかってことをね、自分でまあなんていうんですかね、理解できてね、それで周囲にね、それをあの受け入れてくれるっていうかね、そういうね、パートナーっていうかね、相手がいたらね、大人になってからもね、その、子供自体のね、その不安定な関係をね、あのまあ何て言うんですかね、代替できるっていうんですかね、変えられることがあるってことを言ってるわけですよね。まあそれが今研究の紹介なんですけど、要するに触ることの力ね。あとはちょっと私の感想なんですけど、まあね、さっき言ったね、あのスキンシップはね、あの英語じゃなくて和製英語ってことで、本当私もびっくりしたんですけど、なんであんな言葉がね、日本語でできてきたんでしょうかね。それよくわかんないですけどね。で、スキンシップっていうね、まあまたスキンシップって言っちゃいますけど、そういうのでいくとね、私はね、あのなんかアメリカの方がね、割とほら、そのハグとかね、抱き合うとかね、ハグとかキスとかね、のいうのでいくとね、まあね、ヨーロッパとかだったらね、人前でもね、抱き合ったりとかね、キスしたりしますよね。そういう文化ですよね。日本じゃそういうこと、まあ、まずないですよね。だから、そのタッチっていうかね、あの触ることでいくとね、なんかアメリカの方がよりね、そういうのがね、進んでて、日本ではね、少なくとも表だってね、あのしないですよね。それから挨拶だってね、あの例えばほら握手、シェイクハンドしますよね。あれ、手と手と触りますよね。どこかが日本はね、あの、お辞儀ですよね。要するに、それこそ、フィジカルなね、タッチはないですよね。ただね、もっと言うとね、これは子供の時になるとね、実はね、逆なんですよね。ほら、日本だったらよくね、あの、ちっちゃい頃ね、川の字で寝るとかって言うでしょ。あの、ね、父親と母親の間にね、子供寝るってのはね、よくそういう、ね、まあ今時どうか分かんないですけど、よくね、日本ではね、川の字で寝るってね、昔少なくとも、あの、ちょっと前までありましたよね。ところがアメリカはね、赤ちゃんでもね、ほら、あの、いわゆるベビーベッドみたいなところでね、あの、しかも、なんていうかな、その、自分の部屋でね、 だからちっちゃい頃からまあベイビーでもね、親とね、例えば寝室を別にするとかね、そういう文化ですよね。だからちっちゃい頃でいくとね、逆に日本の親子ってのはね、割とまあ変な話だけどね、べったりね、心理的にもね、その身体的にもね、なんかべったりしてるような関係だと思うんですけどね。だからそういう意味ではね、日本の方がね、今のアタッチメントセオリーでいくとね、ちっちゃい頃ね、少なくともね、まあね、まあ父親というよりもね、主に母親ですけどね、普通でいくとね、お母さんですよね、ね、べったりしてるのがね、メンタルヘルスの面ではね、いいんじゃないかと。でアメリカの場合ね、それぐらいにちっちゃい頃からね、まあ簡単に言うとね、親からね、物理的に接触を切り離されてるってのはね、大人になったらね、不安定になるんじゃないかなっていう。まあこれはね、前から言ってますよね、おそらくね、個人主義に基づいてるんですよね。やっぱ個人主義ってことでね、まあ個々のね、独立っていうかね、そういうのをね、もう赤ちゃんにも適用してね、赤ちゃんもね、一人のね、まあ、人間とかね、個体だからね、独立させるっていうような考え方に基づいてるんですけど、でもね、これ愛着理論からいくとね、ちょっとね、子供をね、不安定にさせることにつながってるんじゃないかなと、私は思うんですけどね。だから、前からね、時々紹介してますけど、個人主義のね、やっぱり、功罪っていうかね、いい面と悪い面っていうのはね、必ずあると思うんですよね。で、まあ、元に戻ってね、だから日本文化ってのは非常に複雑ですよね。ちっちゃい頃はね、べったりしてるけどね、大きくなったらね、今度逆にね、よそよそしくなるみたいなね。でもまあもっと面白いのはね、裸の付き合いってのがありますよね。要するにね、まあね、裸になってね、まあそれこそ、温泉でもね、行ってね、裸になったらね、本当に打ち解けられるっていうのはね、これは、なんていうかね、本当にスポンポンになるっていう文化ってのはね、まあヨーロッパにはないですよね。アメリカでもね。あれがね、本当の日本、またね、ちょっと、まあ、やっぱり日本的なのかなと。だから本当に日本文化ってのはなんか本当に両面をね、同時に持ってるね。ちっちゃい頃はべったりだしね、大人になったらね、今度逆にね、フィジカルなね、タッチを、あれすると。ほんで、まあ、だからね、まあ、流行りのね、ソーシャルディスタンス。あれは本当はね、私はフィジカルディスタンスと言った方がいいんですよね。身体的な距離ね。それとほら、同じく、サイコロジカルディスタンスね。心理的距離ってあれもあるでしょ。だから、フィジカルディスタンスと、心理学的なね、サイコロジカルディスタンスは必ずしもね、一致しないしね、ちょっと日本の文化ではね、距離が、身体的距離があってもね、身体的にはね、近い文化ではないかなということをね、まあ、ちょっと今考えてますけどね。今日はね、触ることの力をご紹介しました。ではまた。
お話は心理学博士でうつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組はインターネットでも聞くことができます。 FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を、大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それではまた来週。
誰にも気づかれぬままにこの世を去りたい。できるだけ爽やかに、できるだけ穏やかに、この広い宇宙から見れば、なんてちっぽけな人生。その一部を私は